企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード 247A 東証グロース上場 AI ロボティクス代表取締役社長辰川誠さんにお越しいただいています。辰川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
AI ロボティクスは東京都港区六本木に本社があります。自社開発の AI システムを活用したマーケティング力を強みとする化粧品、美容家電などの D2C 企画販売を手掛ける企業です。では辰川さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
当社では自社開発のセルというですね、マーケティングシステムを活用して自社の D2C のブランドのビジネスを展開しております。で、現在主に、3つブランドを持っておりまして、スキンケアのユンス、そして美容家電のブライト、最後に今年発売させていただきましたストレインというヘアケア、シャンプーのブランドの3つの構成となっております。
また後ほど事業内容などについては詳しく伺ってまいります。まずは辰川さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
では辰川さん、生年月日を教えてください。
1985年の9月12日です。39歳になります。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか？
本読むのがとても好きでした。
どのようなご本読まれてましたか？
将来はですね、起業家を目指していきたいなっていうのはずっと思っておりましたので、印象に残ってるのは、小学生の時によくこう図書室でですね、フォーブスという雑誌を、そこにランキングっていうのが出てるんですけど、で、それをこう最初に見た時に、強い衝撃を受けまして、なんという資産を持ってるんだろうと。世界のこのすごい方たち、もちろんその日本人でも非常にこう強い憧れを抱いたっていうような、はい、きっかけがございました。
では最初に事業をされたのというのはおいくつぐらいの時になるのでしょうか？
事業に関しては学生の頃からいろいろ、はい、やらさせていただいておりましたし、もう大学の1年生の頃からの付き合いの長い友人と、創業からですね、今の AI ロボティクスもその前の会社も一緒にご創業しております。
はい、今お話のあったその前の会社というのが27歳で立ち上げたロケットベンチャーという会社であったかと思いますが、これ美容系のメディアサイトでいらしたんですね。これごきっかけは何だったのでしょうか？
当時また2013年、14年頃だったと思うんですけれども、ちょうどその、いわゆるスマホシフトがどんどん進んでいて、iPhone が使われるようになっていった時に、今までこう雑誌で情報を得ていた女性たちが簡単に、美容とかファッションとか、そういったウェブメディアを通じて、情報を得ることができたら、すごく便利だなというところで、キュレーションメディアですね、いわゆる。
これが非常に人気で、半年で1億ビューを獲得して、その8ヶ月で事業を上場企業のエニグモにも売却したということなんですね。
そうですね。結構早かったですね。
そうですよね。
はい。
そしてその勢いのまま、この現在の会社を立ち上げたというご経緯でしょうか？
そのバイアウトという形なんですけれども、厳密に言うと、この買収自体が2015年だったんですけれども、ちょうど今から10年ほど前ですね。で、その後1年経って2016年に今の AI ロボティクスを創業させていただきました。
そして、現当社の健城徹さん、そして音楽プロデューサーの秋元康さん、ネクシーズの近藤高美さん、SBI の北尾会長など、非常に著名な経営者の方とご縁があったということなんですけれども、
はい、
これはどういったおつながりでお知り合いになったのでしょうか？
ネクシーズの近藤高美代表と、 非常にこう可愛がっていただいておりまして、まあ、そのご縁で、まあ、健二郎さん、秋元さん、そして北尾会長をはじめ、まさに著名な、まあ、経営の方だったりですとかにご紹介いただいて、まあ、創業時から入っていただいたような形になります。子供の頃から、まあ、ずっといろんな勉強を重ねてきていく中で、本で読む知識と経営学的なものとかっていうのは、実際の商売とは結構異なる部分が、まあ、大いにしあるかなとは思っておりまして、まあ、実際は本当になかなか結構きつい場面というのは多くありましたし、バイアウトをさせていただいた後に勢いよと今のこの会社を作ったんですけれども、最初はなかなか結構苦戦をしましたし、途中でビジネスモデルを少し転換させていただいたような、でそこからようやく軌道に乗って収益化していったような形になります。
ここまでのその熱意ですとか頑張っていくという気持ちのその心の中にはどのような思いがあったのでしょうか。
本当に窮地に陥った時なんていうのは、人間こう諦めないっていうことが非常に大事だと思って、僕もそういったようなところにかなりこう原動力というか救われた部分があるんですけど、じゃあなぜ諦めないのかっていうことになると、多分究極的にはやっぱり人なのかなっていうのは思っておりまして、その多くの著名 の、 その株主の皆様方の顔をまあついついこう思い浮かべて、まあ、この方たちに応援していただくっていうこの気持ちに対して何とかしてこの期待に応えたいなっていう、
報いたいと、
その気持ちがやはり人間一番こう原動力となるというか、絶対に失敗はしたくないなっていう、そんな思いで何とか何とか切り抜けたっていうところが結構何回もあります。
ありがとうございます。この後事業内容などについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの達川さんとの共演をお楽しみください。
御社はこの AI ロボティクスという社名なんですけど、実際に現時点ではロボット事業ということではなくて、この化粧品美容家電のファブレスのメーカーさんということですよね。
厳密に申し上げますと、AI を、搭載したソフトウェア型のロボットを実は作ってるんですね。なのでその皆様が想像するようなこうガチャッガチャってこう動くロボットではないんですけど、物理的なものではないんですけれども、まあ PC の中で、まあ厳密なサーバー上で動いているソフトロボ、ソフトウェア型のまあロボティクスを開発しておりまして、なので、我々の認識としましては、決してその化粧品の会社ですとか、家電の会社ではなく、あくまでも AI のソフトウェアを開発している、まあ、企業であるというふうには、まあ、実は認識しておりまして。は
い、で、それがセルという。
それがセルというシステムです、ね。
ということで、これ自動的にマーケティングで効果の高いもの、これにうまく切り替えていくっていうか、
はい、
自動的に全部できるんですよね。
機能は多岐にわたるんですけれども、例えばその、もう商品の企画の段階から、もちろんマーケティング、広告の運用ですとか、その後の CS だったり、CRM だったり、まあ、いろんなその分析だったりを行うんですけど、まあ、一番強い部分で申し上げますと、やはり今おっしゃっていただいた、この広告の、まあ、運用だったり、クリエイティブというんですけれども、まあ、広告のバナーの生成だったりですとか、それからテキスト、記事だったりですとか、LP だったりとか、まあ、そういったものの注入タイミングを機械なので休まず24時間365日毎秒ごとにチューニングを重ねていって、どんどんどんどんしかも賢くなっていって、まあ、広告 の、 この最適化を行っているというところが、はい、一番の売りとなっております。でそれを自社で活用して、まあ、商品を販売しているわけです。
でこの自社活用で一番最初の商品がこのスキンケア化粧品のユンスということなんですけど、ユンスこれどういうブランドになるんですか。
ユンスは2021年の12月頃にこうローンチさせていただいたんですけれども、はい、生 VC 美白美容液っていう、まあ、主力商品を持っておりまして、これが非常におかげさまで好評をいただいております。
この通販で定期の顧客数がかなり増えてきているということですか。
基本的にはほぼ皆様、もちろんその単品で買われるお客様も店頭とか、モールでは、モールっていうのはアマゾンとか楽天のことですけれども、まあ一定数いらっしゃるんですけれども、大体そうですね、7割近くの方が自社の EC サイトからサブスク型の形を、定期 購入いただいているっていう現状 で、その人数もおかげさまで大変好調に拡大しております。実はこの化粧品というのはファブレスではあるので、うん、要するに自社の工場ではなく、まあ、OEM 会社さんと組んで、一緒に開発をしてるんですけれども、かなり大きな、まあ、様々な特徴があって、まあ、一番は小分けになっているんですね。というのも、このビタミン C という成分、アスコルビン酸というんですけど、まあ、すぐに酸化してしまうものなんですけれども、我々はそれを一個一個、一回使い切りという形を取って、酸化を防ぐように、はい、なっておりまして、一応キャッチコピーとしては、使用期限30秒っていう形を取っておりまして、
ピキッとってスッと塗ってくれ
る、そうですね。なので非常に高い鮮度を保って、まあ、その成分を安定配合することに成功したっていうような商品となっております。
なるほど。御社の場合は本当に機能が面白くて、その二つ目の美容家電のブライト、これドライヤー、これが結構人気だそうなんですけど、ミストが出るんですよね。
そうなんです。ドライヤーとしてのスペックも非常に高く、そしてその軽さも、まあ、世界最軽量なぐらい取っているところなんですけど、さらに、カートリッジを、まあ、差し込んでお使いいただくんですけれども、はい、なのでカートリッジは交換が必要なんですけど、はい、ボタンを押すとですね、ミストセラムという、まあ、美容液、オイルが一緒に噴射されまして、風と一緒に。で、風と一緒に、髪に馴染んでいくことによって、非常にこう、髪の毛が潤うんですね。なので、水分は、シャワーで浴びた分の水分は、もちろん乾くんですけど、髪の毛が乾燥しないようになっておりまして、そんなドライヤーですね。
で、今年投入されたのが、ヘアケアブランドのストレイン。どこに特徴があるんですか？
これがまあ実質7月からスタートしたんですけれども、特徴としましては、まあ、全部に我々の商品っていうのはまあ差別化といいますか、他とは根本的に異なる商品をお届けしたいなっていう思いを持って作っているんですけれども、シャンプーに関してはまあストレートシャンプーというんですけれども、使うとですね、髪の毛がまあ真っ直ぐに導いていくというところがまあ大きな特徴となっていまして、本当にこう、まあ、サラサラになっていくというか、しかも、大体これはその、一回で体感いただけるものかなというふうには考えておりまして、ぜひ、はい、お試しいただけたら、分かっていただけるかなと思います。
で、御社の場合、3つ出して、3つとも連続的にヒットしてるわけなんですけど、はい、なんでこの連続的にヒット出せるんですか？
他社様と、まあ、根本的にこう、違う商品企画開発を行っておりまして、というのも、化粧品とか、まあ、シャンプーっていうのは、その良さをなかなかこう、明確に言語化するっていうのは、まあ、難しい、そのニュアンスのものが非常に多いんですけれども、まあ、当社はその明確な課題に対しての訴求をできれば行っていきたいなと思っておりまして、ドライヤーはその乾燥に対する、訴求であったりですとか、乾燥対策ですね、髪の毛の。で、シャンプーの方は、やはりその、まあ、ストレートというところで、そういったところが、その皆様の、なんか悩みに対して寄り添っていけると、すごく、まあ、強いて言うならば、一つの要因になってるんではないかなと。で、プラス、マーケティング力と、その商品力の掛け合わせが非常に重要ではないかなと。まあ、これが一つの強みになってるんじゃないかなというふうには思っております。
で、ここ数年ですね、毎年、御社の売上高と利益、前年の2倍、今後もこれを続けると2029年には売上高が2200億、営業利益が400億円、まあ、こうなると株式の評価として時価総額が1兆円というですね、はい、まあ、かなり壮大な目標を掲げられているんですが、
まず、先ほども申し上げました通り、その他の会社と異なる部分として、やはり基本的に全部社内で、自社でマーケティングを行っているので、でなおかつ、まあ、人間ではなくって、まあ、機械なんですね。まあ、もちろんそのクリエイティブに関するそのチェック確認は、人間が3段階設けて、弁護士の先生なんかにも社内で常駐していただいて、確認を取っていたりするんですけれども、運用自体はそのロボットが行っているので、ものすごく精度が高いんですね。例えば今の段階で来年の例えば2月とか、じゃあ6月の売上、利益が大体もう読めるんですね。なので、その未来におけるこの予測精度が、 高いので、うんうん、もう一気に実は2029年の3月までガイダンスを出させていただいておりまして、うんうん、まあどうせならばもちろんその1兆円がゴールではないんですけれども、うんうん、まあそこは絶対にその達成させたいなっていうのは強く思っておりまして、うんうん、そこからの逆算で事業を作っているんですね。2029年3月期で1兆円となると、じゃあ必要な売上利益はどのぐらいで、じゃあその前の2028年はこうで、2027年はこうで、2026年はそうするとこれぐらい必要ですねと。ありがたいことに、これまでも例えば前期だと36億の前々期が70億円で、昨期が142億円で、今期の予算が280億、560億、1100億、2200億と、なんかこうちょうど2倍成長していったら、まあ、ぴったり、まあ、ほぼ1兆円のラインに乗ってくるかなっていうところで、逆にそれ以上の売上利益はあえて出さないようにしておりまして。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るものは、やはり新たなブランド創出っていうところと、やはりあとは M&A ですか。
まあ、両方ともすごく大事だなというふうに思ってはおりまして、毎年一つブランドを立ち上げてまいりますし、まあ現在においても、まあいろんな会社さんと M&A については常に協議をしております。ただまあ、今年とかの予算には、その MA は、織り込んではいないんですけれども、おそらく、まあ、どこかとご一緒できるかなっていうのは、思っておりまして、まあ、その場合はちょっと予算に関しては、ちょっと、考えていこうかなっていうのもまた思っております。2倍以上の成長を作っていきますと、翌期に万が一その2倍じゃなかった場合に、鈍化したっていう形になると、それはそれであまりよろしくないかなと。1兆円が最低なので、そこまでを、例えば一つのマラソンで考えたら、フェーズ配分っていうのは、やっぱりこう、上場企業、プロとして、まあ、安定させるっていう意味で大事な要素かなと思っておりますし、もちろん2029年3月期以降、2030年3月期は、もうきっちり計画は作っているんですけれども、それまた順次発表させていただけたらなと思っております。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
気運健康という言葉があるんですけれども、はい、まあ一言で申し上げますと、スケール、大きく、視座を高く、まあビジョンですね。これやはりその起業する上でも、まあ一番大事なところではないかなと思うんですけれども、その、まあどれぐらいの志を持つかってことによって、まあその人の、まあ価値観だったり、まあそれこそ企業の成長が決まってくるかなと、思っておりまして、とても大事にしている言葉になります。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード 247A 東証グロース上場 AI ロボティクス代表取締役社長辰川誠さんでした。辰川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは AI ロボティクス代表取締役社長辰川誠さんでした。そして辰川さんの選ばれました四字熟語は気運健康でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。